皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。オフィシャル BNI ポッドキャスト。本日は BNI 東京港中央リージョンエグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第210回は、あなたの人生にはどんな人が登場しますか？というテーマでお送りいたします。このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社と、ビジネスの自走化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それでは大竹さん、こんにちは。
こんにちは。
本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はあなたの人生にはどんな人が登場しますかというテーマなんですが、こちらについてぜひお話をいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。このテーマを取り上げようと思ったきっかけからお話をしたいんですけど、先日のハワイのグローバルコンベンションでのマイズナー博士のお話を聞いたことがきっかけでした。その中で、なぜ BNI のような組織を作ろうと思ったんですかと。いう質問に対して、マイズナー博士は、最初は友達を助けたいと思っただけだったというようなお話をされていました。そうしたら、その友達も周りの人を助けたいと思って、ミーティングに招待をしてくれて、チャプターが出来上がったんだと。それが波紋のように広がっていって、最初の3年間で60のチャプターが生まれることになったというお話をされていました。彼はもともと世界を変えていこうなんて大きなことは考えていなかったんだということなんですよね。最初は自分の身の回りの人を手助けをしたいというふうに思って、それを愚直に実行していったと。そしたらそれがどんどん広がっていって、今のような組織になったんだという話がとても印象に残っています。この話を聞いたときに、私たち BNI に関わるメンバー、ディレクターは必ず後援者って呼ばれるメンバーがいるということに思い至りました。その人との出会いをきっかけになって、いくつものご縁がつながっていって、今ここにいるということなんじゃないかなというふうに思ったんです。これは奇跡のようなもので、それが BNI の素晴らしさなのかもしれないなというふうに思ったんです。私はその人は出会ったものでできていて、今の自分はこれまで出会ったすべてで、未来の自分はこれから出会うすべてなんだというふうに思っています。誰かが自分の人生に登場してくれたおかげで、今の自分があるということに気づくことができました。ここで誰かの人生に登場するというストーリーをたくさん聞きたいなというふうに思ったんですね。メンバーの皆さんの人生には、どんな後援者がどんな形で登場するのか、それによってどんな化学反応を起こして、どんなふうに人生が変わっていくのか、そんな話をたくさん聞きたいというふうに思って、このテーマを選びました。
私もすごく BNI のことを教えてもらった方には感謝をいつも伝えたいなと思って活動もしているわけなんですけど、そういったお話がこの日本全国、そして世界にあふれていったら、もっともっと幸せになっていく人たちも多くいるんじゃないかななんて思っています。今回はハワイのグローバルコンベンションにご参加されていた方の中で、何人かの方に大竹さんからインタビューをされたというふうにお伺いしていますけれども、
はい。
今回はその第一弾として、まず皆さんに聞いていただこうと思います。それではお聞きください。
池さん、今日はよろしくお願いいたし
よろし
ま
くお
す。
願いします。
今日は池さんの後援者の方のストーリーということで、ちょっとインタビューをさせていただきたいというふうに思います。
はい。
最初の質問は、池さんのお仕
専
事
門
の専
分
門
野。
分野、
はい。
そして BNI 歴。
はい。
で、それから今、BNI の役割についてお聞きしてもいいでしょうか。
はい。はい。ありがとうございます。専門分野は結婚相談業をしております。BNI は丸12年がありまして、13年目に突入というところでございます。今は群馬リージョンを立ち上げさせていただいて、群馬東リージョンのエグゼクティブディレクターをさせていただいております。
チャプターにも所属されているということですが、はい。
はい。港中央リージョンのジャンルチャプターに所属しております。
はい、ありがとうございます。次の質問は、
はい。
今、ゲストさん、ビエナに入っていらっしゃると思うんですけど、こう、ビエナに入っている現在と、もしタイムマシンに乗って過去に戻れたとして、ビエナに入ってなかったとしたら、ゲストさんの人生にどんな違いがあったかっていうことを、ビジネス面と個人的なパーソナルな面で2つお伺いしたいんですけれども、
はい。ありがとうございます。もしかしたら、両方になるかなと思うんですけど、BNI で一番教えてもらってる大きなことは、貢献っていう、ギバーズゲインっていうことかなと思ってるんですよね。なので、貢献っていうのを意識した人生にはなってなかったんじゃないのかなっていうのが、 番大きい。なんか人の役に立ちたいとか、やれることがあったらとか、みたいな気持ちは、そもそもは持っていると思ってるんですけど、自分では。だけれども、それがどのくらい日常的に当たり前のこととしてやってたかとか、いちいち恩着せがましい感じでやってあげるとか、やってあげたのにとか、なんかそういうようなことを思うようなことが、もしかしたら多かったんじゃないかって、そこの自分のマインドの違いっていうのは一番大きいかなっていうのは、お仕事も、例えば家族とかの関係とかにおいても、私こんなに頑張ってるのに、あなたは何も何でもしないのとか、だからやってたかもしれないなとか、そういうのはすごい思います。そこがやっぱり土台を変えてもらったっていうのが一番大きいかなっていう。
なるほど。はい、それすごい大きな違いだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
それを習慣化できた、見返りなく与えるっていうことを習慣ができたのはなぜだと思いますか？
うん、そうですね。でも、やっぱり、BNI にいるとすごくそれが当たり前のことに、もうすでになってしまっているんですけど、うん、毎週の定例会とか、最初は、ね、やっぱり慣れないときはすごく大変だったわけですけど、うん、行くこと自体も大変だったけど、そういう中で日々日々、ギバーズゲインとはとか、貢献とはとか、自分が何が誰かの役に立ってるんだろうかとか、そういう学びの機会をいただいて、実践の機会をもらってるっていうことが、なんか例えばそれが家に帰って子供とか、自分の仕事のクライアントさんとの関係とかに連動してる、うん、そういう環境に入らせてもらったっていうところかなっていうのは。う
ん、なるほど。
はい、思います。
ケイさんの変化を引き起こした印象的な言葉とか、思い出せるシーンとかってありますか？誰のことを思い出しますか？
そうですね。おたけさんにインタビューをされていて、おたけさんっていうのも、なんか、ひらじらしい。
ひらじらしい。いやいや、
別に。しますけど、はいはいはい、でも、BNI の活動の中で言うと、ディレクターの人たちが、どういうふうに関わってくださるかっていう、ギバーズゲインだから、自分が何かを先に何ができるかを考えるんだけれども、それと同時に何が受け取ってるか、何を与えられてるかっていうことっていうと、やっぱり見返りを求めないギブをしてもらってるっていうことが、活動全般、トレーニングもそうだし、ちょっと悩みを相談した時のワントゥワンの時間を取ってもらうとか、本当すべて一個ずつが積み重なってるなっていう、大きなエピソードっていうのは今思い浮かばないんですけど、自分の中ではやっぱりこうじわじわ積み上がったもんだなっていう感じはすごいあります。
なるほど。すでにたくさん受け取ってるものに気づくことが一つだということですかね。ありがとうございます。ケイさんの後援者の方についてお聞きしたいんですけど、はい、どんな関係でどんな方だったんでしょうか？
私は群馬県出身で、36歳まで群馬にいたんですけれども、36歳まで群馬にいた、今の結婚相談所の前にやってた仕事の前職でお世話になってた整体院をやってらっしゃる先生だったんですよね。すごくお世話にもなってたし、仕事も教えてもらっていたりとか、一緒に遊びにも連れてってもらったりとかっていうところでは、めちゃくちゃ仲良くさせてもらっていて、本当に信頼をしている方にお声かけいただいた。
なるほど。じゃあ目の前に、ね、の方がいたとして、はい、感謝を伝えたいとしたら、どんな言葉をじゃあ伝えるか。
そうですね。
じゃあ私がその方だと思って。
実際、群馬にいらっしゃる方で、はい、当時、群馬から通って、東京に、チャプターに通って参加なさってたんですよね。そこまでする BNI の魅力は何なんだろうっていうのが私が一番最初に感じた、そこまでして取り組む、それって何なんだろうっていうのが本当に最初にもらったホワイだったんですけど、うん、今群馬に BNI を持ってったので、実際にお礼を申し上げさせていただいたこともあるんですけれど、うん、本当にあの時のきっかけがなかったら、すごいうるうるしちゃう。
ああ、いいですよ、いいですよ。
本当に今の自分はないですよね。今はもう、まだリタイアはしてないかもしれないんですけれども、うん、割とゆっくりお仕事をなさってるっていうのは伺っているんですけど、本当に群馬で一緒に BNI が、どんな関わり方でもいいので、うん、私に BNI のきっかけを作ってくれた方ということで、メンバーにも紹介したいですし、うん、感謝とともに群馬でまたご一緒できることがあったら嬉しいです。よろしくお願いします。
いいですね。
伝えたいです。
素晴らしい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。お聞きいただきましたけれども、本当にとても素敵なお話を聞けたなと思いました。おたけさんいかがでした？実際にインタビューされて。
そうですね。私もとても感情が込み上げてしまって、実際自分もちょっと涙を流してしまったんですけれども、これ素晴らしいなと思うのは、メンバーの方の数だけこのストーリーがあるっていうことなんですよね。日本で言えば1万2千以上のこういったストーリーがあって、世界で言えば30万以上のこういったストーリーが生まれていて、私たちはまだまだそれを知らないっていうことなんですよね。それをもっともっとたくさん聞いていきたい、発掘していきたいっていうふうに思いました。
はい。なかなかこのポッドキャストの機会では全ての方のお話をお聞きすることは難しいんですが、ただ、例えばチャプターという単位だったり、リージョンという単位だったり、その他でもトレーニングや何かのイベントのきっかけで、こういったお話を皆さん同士でしていただけてると、また私たちとしてもそのお話を聞く機会に恵まれるんじゃないかなとも思いますしね。いろんな方のご紹介ができてれば、もっともっと皆さんにとってのプラスにもなっていくのかなと思いました。この感謝の輪だったりとか、お互いに誰かの人生に登場していくっていうことの積極的な働きかけをしていくことによって、日本のメンバー、それだけじゃなくて世界のメンバーの皆さんにももっともっと思いを共有できる、そんなタイミングがあるといいななんて思いましたね。はい、ありがとうございました。今回のお話はいかがでしたでしょうか？皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければ、インスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていけたらと思っています。それでは、次回もおしゃれ B&I ポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!